YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月13日火曜日第382回 87.0MHz 学大 FM といいますと、いつものように生け花摂取は次期江本増野光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、私の師匠、漫画なにわ金融道はですね、青木雄二先生のご法友にして、マンダラ屋の良太でおなじみのですね、畑中淳先生の、展覧会が、まあ、調布の方でございましてね、そちらの方に作品を拝見しに行ったり、また貴重なお話をお伺いさせていただいたわけなんですけども、畑中先生はですね、九州は小倉出身ながらね、この度の東北大震災について随分、心を痛められましてね、聞くところによりますと、しばらく、まあ、筆を取ることもできないほどの状況であったところが、まあ、ようやくこのところね、創作活動が再開されるまでに至り、なんか落ちましたか、大丈夫ですか、そんなお元気になれたご様子にね、ほっとしたり、こちらもまあ励まされたりといったことでね、それにつけてもやはり人間は金や物だけでなくですね、絵画や芸術、音楽や芸能に触れること、あるいはまあ触れていられるようなことがね、本当は何より幸せにして、人間らしいのではと思われた。そんな芸術の秋に一人物を思うサママンことキーボーイトと、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、いきなりですが、皆様に告知、香りとのユニットで曲をいただきました。二つ目、12月17日カラフルバードのライブ決定。3つ目、12月10日11日と新宿で舞台決定。噂では女子高生をするかも。ハードスケジュールながら楽しくてしょうがないんですけどといった、そんなお仕事に私生活にエンジョイしまくりといった学 F 第2週目担当サブパーソナリティといえばこちら、
天音夏です。
はい、そんななっちゃんと、はい、おはようございます。やってまいります、はい、学大 FM ですけどね。さあ、なっちゃん的にはここのところの近況をお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、まず、
はい、
今月末、あと約1週間後に、
はいはい、
ある舞台。
おお、そうだ、その前にね。
はい。
はいはいはい。前回、ゲストでご案内いただいた皆さんとご一緒でしたっけ？
ん？
まだご案内いた、
あ、今回のゲストの方と、
とご一緒なのか。はい、あ、そうかそうか。前回のゲストの方、どなただっけな？
前回はあの作曲家さん。
ああ、そうかそうか。
はい、
ミュージカルのね。そうかそうか。
はい。
あ、そうかそう。で、今度なさる舞台について今日ゲストの方をお招きいただいたということなのか。
はい、そうです。
それが正確に言うと、いつに？
あ、9月の24日、うん、25日の土日で、うん、場所は吉祥寺で、あります。
あ、そうかそうか、
はい、
まあ、はいはい、それについて今日アナウンスを、はい、がっつりいただけるということなんだね。
はい
はいはいはい、まあ、それじゃあもう間近だから。
そう、
だいぶじゃあ仕上がってんのかな。それ聞いちゃいけなかった。
あ、いや、はい、大丈夫です。
大丈夫です
大丈夫です。
そこはまあね、
はい、そこはもう
お願いしますよ。もうだって、
ただあれですよね、これ入ってやってはないので、
あ、そうなんだ、うん、微妙にこう汗ばんでる。そんなことないですか。
そんなことない
ないですか。
ないです。
あなたでもそれ汗ばんでもいいぐらい、ちょっといろんなものをだいぶ抱え込んでるからこっちの方が心配しちゃうよ。
まだまだ大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
うん、
あとは、
うん、
レコーディングが、
レコーディングだよね、
カラフルバード、
はいはい、
のレコーディングが来週、はいはい、来週あるのと、
キバンダペリカンさんと、
あ、違います。
あ、違う
の、
違う
の、あの今日一緒 の、 あのゲストで呼んでる女の子。
あ、そうですか。あ、この彼女ね、
はい、
なるほど。
ちょいちょい名前が出てた緑色の子です。
あ、緑色の女さん、はい、はいはいはい、
緑色の子と二人で、
お、
はい、レコーディングがあるのと、
はいはい、
あとはその香りとのユニットで、
うん、
曲をいただき、
はいはい、
噂では舞台の主題歌になるのではっていう、うん、
お、すごいですね、
はい、
でも、まあ、あ、そういえばね、歌つながりで申し上げると、
はい、
なんとこのインファームさんにもこれご覧になってください、はい、今までなかったんですけども、これ3発もモニターがついちゃって、モニターじゃなくてスピーカ
ー、
これがなんとあそこにダムのスピーカーがもっとアンプがついちゃってるということは、
カラオケっすか。
カラオケっすよ。
よっしゃー、
今日も早速行きますからね、これ。
はい、マジですか。ちょっとテンション上がっちゃいますね。
今からテンション上がっちゃうでしょ。
はい、
はい、まあなんかそんなんでお嬢、はい、まあここで十分にね、リハーサルしていただくのになんなりして、は
い、
やっていただければと思いますけども、
はい、
まあ、そんな情報も交えつつ、はい、お歌の方が進んでるわけですね。
そうですね、はい、一応いただいてその練習をしつつ、
はい、
ですね、でカラフルバードの方はアップテンポの明るい曲なんですけ ど、
うん、なるほど、
そのユニットでいただいた曲が、うん、私と香りなのになぜかラブバラードみたいな
全然雰囲気違うやんけあ、そうなんだ、
ラブバラードでちょっとしっとりと、
はあはあ、なるほど、ね、どんなものが出来上がるのか楽しみだね、今からね。
そうですね、はいはい、あの出来上がった時にはあの香りか私の週で流させていただけたら
と。それはもちろんですね、
はい、はい、思ってます。
あとはニコ動の方も。
そうですね、ニコ動の方でもニコ生を、うん、はい、昨日もやってきまして、とあとその中でちょっと今ちゃんと詳しくはまだ話せないんですけど、う
ん、
企画もあってその中
で、
はい、
あ、ニコソのそれスタッフといえば山猫ちゃんとあのなんだっけ金ちゃん、
はい、
あ、彼女彼あのアクちゃんからのレポートはいただいたんだけど、
はい、
お嬢も一緒だったわけじゃないですか、
はい、
私が秋葉に伺った時、
はい、
あの時そのお話的にはどうなんですか。
あ、楽しかったです。
楽しかった。そんだけかい。
いや、なんか、うん、なんですかね、なんか、うん、私多分。
テンション高かったな、あくちゃんとも言ってたんだけど。
お店と、
はい、
私も香りもお店のテンションと、普段のテンションって全然違うんで。
すごかった。びっくりじゃん。これ、同一人物かなと思うぐらいテンション高かったよね。
なんで、ちょっと、知り合いが来た時には空回りしちゃうので、
は
い、あの、前回のようなひどいテンションになりますね。
あ、そうなんだ。
はい。恥ずかしいじゃないですか。
それでまたよく、また来てねとか言うな、しかし。
いや、まあ、それは来てほしいので。
なんだ、
はい、あのまだお皿割ってないじゃないですか。
あ、そっか、
ぜひ今度は
お皿も。わかりました。じゃあ、ま、マスター連れて一緒に伺うと思います。
ぜひマスター来てください、ね、褒めますよ、
褒めますよ。なるほどね、
はい、
はいはいはい。で、それその他には、
その他には、うん、そのニコ生と別で、
うん、
配信の方で、
うん、
まあ、ちょっと今企画してるものが一つあって、
うん、
でその企画の一部としてソロで歌う、
あ、すごいですね、
っていうのと、うん、あとはその読んでいただいた12月の舞台が決まりまして、
うんうん、
その中でも結構
あの
子です、トキちゃん、
トキちゃん出ました、
トキちゃん、
うん、マスターと仲良しのラブラブの、
はい、ラブラブなあの前回何月でしたっけ6月ぐらいに、
はいはい、
うん、はい、ゲストに来ていただいたトキちゃん、はい、
また呼んでらしてね、
はい、あの、うん、これの主催なんですよ、
う
ん、
あ、ほんと、
はい、でそれであのまあ女子高生の役をいただけるかもっていう話で、
う
ん、
そういうことの楽しみです、
はい、なので12月ぐらいにまたトキちゃんを呼んでゲスト
を、はい、ぜひぜひ、はいはいはい、
と思ってます、
はい、どうぞ。お嬢もまたね、ニコ動とかでもうすっかりセーラー服が板についちゃってるんで、
そうですね、
もう、まあ、その勢いで行っちゃえばいいんじゃない、もう、
そうですね、
街歩く時だって、
まあ、30ぐらいまでは制服着とこうかなと
厚かましいわ、悪い、
いや、あの一応香りとのユニットは制服着くよって勝手に決めちゃって、
わ、はい、かりました、はいはい、まあ、そんなことでね、本編の方でもまた詳しくいろいろ伺ってまいりますけど、その他何かありましたか。今のところ、うん、先に告知とかね、アナウンスしとかないと、あなたボリュームいっぱい感じ、はいはい、
とりあえず、うん、取り急ぎの告知は舞台なので、
はい、
あのゲストの方と一緒に、
そうだね、
はい、
わかりました。それではそんなことで、あまりなっちゃんからのね、素敵なゲストの方も、お待ちかねのことで、ぼちぼち始めてまいりましょうか。いつもの3万本ことキーボー伊藤と、
あ
ま
ねなつの
学大
FM、
9月13日火曜日は第382回学大 FM ということですけどね、お嬢はじゃああれだ、2日間続けてメディア出演ということなんだね、
はい、
昨日のニコ動という今日のまたラジオという、
はい、ね、
ますますちょっとメディアの、
はい、あ、じゃあちょっとそろっと言
うか、どうぞどうぞ、
あの出るかどうか本当に分かんないんですけど、
おい、はいはい、
あのこの間、
うん、
ほめほめさらさらに取材の方が来まして、
は
い、お店の宣伝っていう形でちょこっと、うん、
あ
のもしかしたら出てるかもね的な、
うん、
はっきり出るか分かんないんですけど、ホノルマーケットさん、
ホノルマーケットさん TBS さん、
はいはい、あれの、8時明日水曜日の、朝8時半から35分の間のどこかに、うんうんうん、 もしかしたら出るよみたいな感じですね。
あのね、申し上げちゃうんですけど、はい、生意気ですけど、私ももうあの NHK 以外は大抵民放テレビ出していただきましたけど、はい、1から12まで、はい、もうキューバテレビまで出してもらいました。あのテレビのことなんで、はい、それはもうラジオもそうですけど、流動的だから、あくまで、はい、あのこの辺、間違いなく出ますからってあのアナウンスしちゃうと、その方がまた一歩お友達に知らしちゃうと、ね、見ていただいた方にかえってご迷惑かけちゃうんで、うん、あのあくまでも流動的ですが、うん、あの出るかもしれないんで、よろしかったらご覧になっていただけますかみたいなアナウンスでしておけば、うん、それはもうアナウンスしておいたら越したことないし、はい、あのなんちゃんのほら頑張ってる様子を一人でも多くの方に見てもらった方がいいじゃない、はい、でそんな感じであのお知らせしておくのがいいことだと思うから、はい、もう一度明日の
明日、14日朝水曜日、うんうん、朝水曜日、はい、水曜日の朝、はいはい、8時半から35分の間、うん、はいはい、TBS の花丸マーケットさん、
花丸マーケットさん視聴率高いでしょ、きっと、
はい、で私っていうよりは、うん、褒め褒めサラサラのお店の宣伝なので、
今話題だもんな、
はい、そちらの方を見ていただけたらなと、
はい、どうぞそちらの方もね、はい、TBS ユーザーの方のみならずね、あまり夏ファンの方にはどうぞそちらの方ご注目いただければと思いますし、もしまあテレビのことなんでね、はい、ひょっとして、映らなかったらすぐその辺はご用意していただきたいと。私なんかだからモノマネ番組とかでテレ朝でアルフィのモノマネで出してもらったんだけど、はい、それこそあれだよ、あのもちろん収録だったんだけど、モノマネ番組だから、はい、アルフィのその桜井さんのモノマネで、あれなんだよ、星空ディスタンじゃなくなんか、メリアンかなんかでサビのとこでドーンと打った時に、この顔の真ん中じゃないけど、ここの辺、この辺だよ、はい、アップになったところに大月で脱線事故って出たからね。どんだけメディアもねえだろうとか思ったりとか、いやそれはもういっぱいありましたよ、なんかそういう事故とか、はい、あの宗教的なあの当時ね、いろいろあって、そういうのがこう急に飛び込んできたりすると、やっぱり流れちゃったりすることあるわけじゃん、そういうことっていかんともしがたいんで、はい、でもその辺はご理解とご用意していただきながらね、でもどんな形でもいろんなところに、まあ、顔を出したりとか露出が激しくなるっていうのは自分のためにも応援してくださっている方にも結構なことなので、はい、どんどん頑張っていきたいし、またお知らせもしておきたいよね、
はい、
はい、そんなこんなでですね、本日はゲストの方もお待ちかねのことで、サクサクと本日のカキカノベルの紹介からしてまいりましょうかね、ちょっとお堅いところになりますけども、いつもご案内いただいてますんでご紹介しておきますと、経済産業大臣退任にあたってということでですね、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいてますね、本年1月14日経済、財政担当国務大臣から経済産業大臣に就任し、8ヶ月間、東日本大震災や原子力発電所停、事故などへのですね、対応に最前線で当たってまいりました、就任早々スイスでのダボス会議、オーストラリアに、飛び、経済連携に向けての意見交換や情報収集などを続けていた最中、生涯忘れることもできない311東日本大震災に直面しました、官邸大臣室に寝泊まりし、現地視察も含め44日間連続で統合本部に、勤めるなど、担当大臣として厳しい対応に追われながらも、浜岡原発の停止や原子力損害賠償支援機構法、再生エネルギー法等と結果を出すことができました。5月中旬からは中国、韓国の閣僚との会談を皮切りに ASEAN、あと東アジア経済大臣会議などに出席、会談では一定の成果を上げたと自負したり、あるいは、まあ、大臣在任期間中私なりにやりきったとの充実感もありますが、しかしその間、修羅場をくぐった私でしたか、私でしかわからないことを胸に刻み、今後も私ができることをしっかりと実行していきたいと思います。そして一日も早い復興のため、日本が活力を取り戻せるよう、全力で頑張り抜くことをお誓いし、退任のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。ということでね、海田万里先生ですけども、まあ大臣に、からね、今回はまた総理大臣に駆け上がろうかっていう風な、うん、勢いもあったわけなんですけども、はい、今回はまあそういったことに至らずですね、はい、まあこれからもその、まあ、民主党の一平卒っては、まあ、私が申し上げたら失礼なんですけども、もちろん、うん、尽力していただくに違いないし、私たちもね応援して、参りたいとは思っておりますけども、そういった意味で言うと、海江田さんはね、はい、学F の放送にもご参加いただいてるわけなんで、なっちゃんはそういった意味でお写真も見ていただいてると思うんですが、はい、どうですか、今度またアシスタント撮ってみましょうか、ホストとして、ホステスとして。
ホステス、
うん、いや、だから海江田さんが、まあ、はい、もしお越しになっていただいたとしたらですね、
はい、
その辺は、なっちゃん的にいかがですか、ちょっと熱い この政治だとか。
あ、教えてほしいですね。
教えてほしい。
はい、その海江田さんが考えてらっしゃるような、うん、そのものを、ね、うん、やっぱり個々の方で違うと思うので、うん、この方が考えてる、うん、その日本だったりとかっていうところは教えてほしいな。
あのね、先週ハグちゃんはね、なんかそんな無駄にですよ。無駄になんかそういうこう社会派ネタに、はい、だいぶこう、あの子は福島だから ね、
あ、そうですね、
それ原発問題とか抱えてるか分からないでもないんだけど、うん、やけに熱いものがあったんで、うん、私はなんかそういった今のあなたのお話が聞くと、あなたが結局アクちゃんのお姉ちゃん分ということもあって、
はい、
と褒め皿とかで、まあ、ワーキャーやってる時はやってるんだろうけどもしも万が一そんな話してるとしたら、
うん、
まあどんな話してんだろうと思って、逆にそっちの方が興味とか関心持っちゃったりするね。
しないっすね。
しないか、やっぱり。
あの、たまにそういう原発に対してのニュースとかが流れた時には軽く話すんですけど、はい、
なるほどね。
でもやっぱりその現場じゃないですか、福島って。
楽しくやな、はい、福島の方がか、はい、はいはいはい、
なので、うん、だったらもう香りが今考えてることとか聞いて、うんうん、私はさっぱりなので。
なるほどね、
はい、
あ、そうかそうか。まあ、でその現場っちは要するにそのバイトの現場だったりとか、うん、楽しく過ごすところだから、
はい、
その空気感でお客さんに対応してもお客さんには必要だから、
はい、
まあ、現場は現場で盛り上げるようにしないとな、
はい、
なるほどね。はい、そんなことで続いて、
はい、9月の放送もありがとうございました、阿久津香織さん。
そんな阿久ちゃん、
はいはい、10月の放送時にはまたレベルアップできるように頑張ります。またよろしくお願いいたします。10月のゲストの件についてなのですが、以前メールさせていただきましたん、同じ事務所のお笑い芸人さんをお呼びしてもよろしいでしょうか。
ほうほう、
残暑が厳しいので体調を崩さぬようお気をつけください。
この辺はね、彼女はなんかぼやーっとしてるみたいなんだけどね。なんかやっぱり几帳面っちゃ几帳面な 子なんだよね、
はい、
でやっぱりそれはお姉ちゃんの教育が行き届いているということにも違いないのかしら。
いや、多分もうこの子がもうしっかりしてるんだと思います。
そうなのかな。
私逆にこの最後の残暑が厳しいのでって多分伊藤さんに付け加えたこと一度もないですね。
そうか、じゃあ付け加えろよみたいな話ですけど、ね、はい、付け加えてよみたいなこともなきにしもあれですけど、
勉強させられます。
ああ、なるほどね。
やった方がいいなっていうふうに。
で、それにしてもこの文面から言うと、同じ事務所のお笑い芸人さんってことは、はい、あなたもご存知なの？
知ってます。
あ、そうなんだ。お名前は今伏せてた方がいいのかな。
あ、いや、言っていいんであれば全然言っちゃうんですけど。
ああ、そうなの、
はい、
でもまあ、ご承知の方なのね、
はい、
はいはい、まあ、それはそれで楽しんでね、いろんな、だから、え、何々どうした、大丈夫な方？
全然
ってなんで。
すごいやる気のある方たちなので。
そうなの。でもそれはね、
一人は事務所の先輩、は
い、何人かいらっしゃるの？
あ、二人なんですけど。
あ、そうなの。はいはい、
はい、元気で楽しい方です。
どうなんだよ、それは、まあ、開けてびっくりたまたまこということにしておきましょうか。
はい、
わ、はい、かりました。あくちゃんさんのことでね、はい、楽しみにしておりますんで、10月の放送の方も頑張ってまいりましょう。
はい、
続きまして、ご無沙汰して申し上げません、お元気ですかということで、ギターの田中修一さんからいただいてますね。別れた女房が店に来た日のアンサーソング、最新作の釣った魚に餌をやれの CD 音源をお送りいただきありがとうございました。早速聴かせていただき、なるべく早くアレンジをするつもりです。恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。それではよろしくお願いします。まあ、これはいつもアレンジとですね、
はい、
レコーディングをお願いしてます、田中修さんといいまして、
はい、
私の屋上パフォーマンス10周年の、はい、打ち上げライブの時からのお付き合いなんですけども、うん、なかなかアレンジャーとしてもプロデューサーとしても、うん、もちろんギタリストとしても腕っこきだもんですから、
はい、
今までに、まあ、数々作品を手掛けていただいてるんですけど、今度、まあ、アンサーソングね、この前の新宿のパペラでも聞いていただいたと思うんですけど、はい、釣った魚には餌をこれはもう今度、はい、おじさんもおかしかったね。
はい、面白かった。
面白かったね、
はい、
まあまあ、あんなのもでもライブで撮れたら逆に面白いかもしれないね。
いや、すごいですね。なかなかライブとかよく行くんですけど、うん、ああいう方は初めて見ました。
そう、ね、はい、ライブバージョンはライブバージョンとして、はい、今度はレコーディングバージョンで、今、はい、私も、まあ、なっちゃんに負けないで、カラフルバードに負けないで、ね、どんどん新作頑張って吹き込んでおりますんで、
はい、
リスナーと関係者の皆さんには、まあ、お楽しみになっていただければなというふうに思います。田中さんには引き続き、アレンジの方よろしくお願いします。はい、続いて、
はい、お疲れ様です。蔵王ありがとう広報部の
広報部
のんさん、
のんちゃんって言うんだね。
はい、失礼しました、うん、9月18日日曜は10時半頃に伺います、
うん、
出演時間はキーボーさんにお任せしますので何時でも大丈夫です。どうぞよろしくお願いいたします、うん、ツイッターにさっき書き込みをしたのですが、サイマルラジオでは地域コミュニティ FM をスマートフォンにも同時配信できるようです、うん、当日気仙沼から届くサンマを提供する目黒区民
さん祭りだね。さん祭り、はい。
でもできれば配信したいですよね。はい、学 F さんも入れてもらえませんか。
はい、これはどういうことかというと、はい、まあその学 F ですから、あなたたちは現役サブパーソナリティじゃないですか。はい、要するに学 F の OG オールドワールドと言ってもいいんですかね。はい、要するに。過去に学 F に在籍してくれていたサブパーソナリティの蔵王出身、まあ、仙台のですね、宮城の蔵王ありがとうの豚農場のお嬢さんでね、はい、広報部のんさんっていう方なんですけども、彼女がですね今年もその目黒さん祭りに、参加させてくださいということで名乗りを上げてくれまして、はい、今年もご参加いただくわけなんですけども、ツイッター等でね今まあいろんなツールがあるんでご紹介いただく中で、
はい、
お嬢はご存知かな、サイマルラジオというようなポータルサイトがありまして、
はい、
ポータルサイトじゃないな、そこはな、まあ、ウェブサイトですよね、
はい、
でそこは要するに日本全国の FM 系のラジオを集約して、はい、それを音源を預かって要するに、スマートフォンとかでもそういうコミュニティ FM の放送をですね同時配信できるようなシステムを一手にまとめてやってるサイトがあるんですよ。でまあそういうところで、学 F さんも入れてもらって、うん、加盟してですね加入して、うん、配信できるようにすれば今回の目黒さん祭りの放送も、はい、配信できるのにですねできますよねといったご案内ですよね、
はい、
だからまあそれは僕は電の地方だったりとか、はい、まあ、ちょっとこう物臭なこともあって、はい、そんなことなかなかできる人じゃないので、はい、のんちゃんの方でもしお手配いただけるんだったらどんどんやっていただけませんかっていう話にはなってるんですけどね、ただお嬢たちもほらニコ動やってたりとか、
はい、
今はそういった意味では、オンデマンドじゃなくてあれなんていうの、その場でこう配信できるような、はい、システム、
はい、
相方ちょっと俺名前を覚えないんだけどもそういったやっぱりその機能性を持ったツールっていうのがどんどん出てきてるんだよね、
うん、
だからまあそういったものをどんどん利用させていただくっていうのは結構なことじゃないかなと思ってますし、
はい、
目黒のさん祭りではもうそういったことをどんどんと対応してですね、
はい、
やっていきたいなと思ってますんで、はい、のんちゃんの方もね一つよろしくお願いしたいと思いますし、お嬢の方はねスケジュール的にまだちょっと
ま
あはっきりしないということですけども、ぜひね、
はい、
参加していただけるようだったら大いに盛り上がっていきまいりたいなというふうに思ってますんでね、
はい、
のんちゃん当日はよろしくお願いいたします。それとサイマルラジオの方もねもしあれでしたらご手配いただけたら幸いです。続きましておでんバーニーアップより店舗改装のお知らせ。代表鈴木加子さん、9月17日21日は店舗改装のためお休みとさせていただき、再開は9月22日を予定しております。ソファー席増設による全体の座席数拡張に加え、カウンターの形状を現在の R 型から座っただけでワクワクする変形バージョンにリニューアルし、これまでとは一味違った雰囲気をお楽しみください。さて本日は中秋の名月といえばうさぎということでね、おでんバーなのに耳をつけたバーニーちゃんがご挨拶、ご挨拶っていうか接待してくれるお店なんで、おでんバーニーっていう名前なんでね、ここは、
はい、
新橋にあるお店なんですけどね、皆様のご来店スタッフ一同心よりお待ち申し上げておりますと。港区新橋 4-19-3 王子ビル2階、電話番号03-3578-3336 03-3578-3336。これオープンがまだ半年ぐらいしか経ってないんだけど、
はい、
お客様が多すぎて、
はい、
お断りしたりとか、なかなか入れないんだって。で今回そのもう6月にして店舗改装、それでまたさらにチューンアップした形で、営業をお届けしようというようなことらしいですよ。
へえすごい。
だからこれね本当はね、ちょっと人、いやもうこれは本当はねもういやまあやめとこう。
何ですか。
思わせぶりになっちゃうけど、いや、はい、ここはねいやまあちょっとあれなんだ、
はい、
本当可愛い子お嬢ちゃん多くて、
うん、
いい店なのよ、
はい、
だから皆さん行ってね。ちょっとオフはオフ、
はい、
オンはオンにしようかな。俺もなんてもラジオで喋っちゃうからよくないんだこれは。はい、まあそんなこんなでね最後になりますけども、はい、これはですねどういうことかと言いますと、
はい、
名刺からのご紹介なんですけども、
はい、
デイリー山崎オーナーの沢野さんから、お店に直接こういう名刺を届けていただいたんですよ。
お、
はい、これちょっと読んであげてる。
あ、後ろですか。
はい、
はい、先日はわざわざ CD をお持ちいただきありがとうございます。
うん、
大病。大病。
うん。
これすいません。
読めないか、ちょっとかし。
ごめんなさい。
はい、どうぞ。大病を乗り越えてだな。また頑張っておいでの姿に感動しました。伊藤さんへということで、デイリー山崎 デイリー山崎っていう、
はい、
学芸大学を出て、東口に、出たところ、その高架線に沿ってですね、
はい、
ひもんや公園の方に向かうと、デイリー山崎さんっていうスーパーって言いましょうか、
はい、
コンビニがあるんですよね、はい、そこのオーナーさんなんですけども、
はい、
要するにこちらのオーナーさんが、私がレコードを置いてもらっていた京王レコードさんの向かいので、はい、営業やっておいてたもんだから、私のデビューの頃からもよくご存知で、いまだに応援してくださってんだよ。で、恋の街学大とかを、まあ、聞いてくれたりとか、またそういうのをこういろんな方にアナウンスしてくださったり宣伝してくださったりしてて、でこの前あの J-WAVE の取材があったじゃないですか。でそれの音源を、
はい、
まあ、沢野さんにお届けしたわけ、デイリー山崎さんに、
はい、
そしたらわざわざご丁寧にありがとうという形でこうやって店に直接届けていただいて、
はい、
まあ、やっぱりこう頑張ってお送りしてるとね、やっぱりどなたかが見ててくれたりとか、こうやってご丁寧にまあ、頑張ってねみたいなことで、こうアンサリーをくださるんで、それは大変ありがたいなと思いますし、まあ、私たちも、見ててくださる方がおいでなんで、
はい、
そこはかとなく頑張んなきゃなと思ったりしているというふうなことで、はい、ご案内させていただきました、
はい、
さあそんなことでですね、本日の、はい、1曲目になりますけども、そちらは本日担当はマリナさん関係の音源になるものと思われますけど、どんな内容でしたか。
はい、今回舞台、うん、サイレンスの主題歌になります、
はいはい、
谷柊さんのパズルという曲、う
ん、谷柊さんはどんな字書くんだっけ。
谷ですね、うん、山谷の谷に、うん、修正とか修治とも呼ぶ、
はあはあ、はい、これはどういった関係の、
うん、まあ、うちの事務所が別にレコード会社もあって、そこで CD 出してる。
すごいんだね、オタクのね。
よくわからない。
グローリースタイルプロ。よくわからない。どっちなの。
いろいろなんか。
いろいろやってらっしゃる。
うちの社長さんいろいろやってて。
やっておいてなのね。
なんかやってるって聞いても、いまいち自分たちは役者なんでよくわからない。
う
ん、
ああ、まあなるほどね。
すいません、社長、うん。
でも仕事さえちゃんとやってくれたりとか、
はい、
自分たちのこと可愛がってくれれば何も文句言うことないんでね。
そうですね。
中には怪しいプロダクションだとか事務所ってたくさん私もまあ見たり聞いたりしてる。
はい、
そういった意味で言うと、あなたたちの、まあ、これ別に放送聞いて、ね、よく社長聞いてくれていらっしゃるんで、
はい、
別にベンチャーは申し上げるわけじゃないですけど、ね、それが一番 の、
はい、
ある種証っていうことには違いないと思うんで、はい、お見受けしている範疇で申し上げたら本当に僭越ではありますけども、
はい、
あなたたちがねすごく活発にと言いましょうか、活発に、
はい、
お仕事をやっておいでの状況に、見る限りやはり事務所がしっかりしておいでなんだなっていう印象は、
うん、
持たせていただきますけどね。
ありがとうございます。
いや、それはそうですよ。
やった、社長。
あの阿久津香織からだよ。
阿
久津香織から。いや、もうそれはあれだけ活発にやってるわけですから。
香織ちゃんは素晴らしいですよ。
ね、はいはい、
はい。
まあそんなこんなで、そちらのレコードの、まあ、セクションって言いましょうか、
はい。
その中でのアーティスト。
はい、そうです。
うん、
多分、はい、多分。すいません、はい、
あだとしたらあなたもうちょっと事務所を大切にしようか、はい、もうちょっと事務所のことを勉強するとかしとこうか。
主題歌 GS レコード
出ないと社長に申し訳ないぜ。
はい、そうですね、今喋っててわけわかんなくなっちゃってGS レコード、
はいはいはいはい、
どなんか、うん、GS レコードど、うん、どなんかどちらかの、はい、
うん
う
ん、
もの
失笑が出てますけど
多分、
まあいいよ、分かった。そんなアーティスト名と楽曲名だけ伺っていきましょうか。
はい、谷柊さんでパズル。
はい、はい、じゃあ聞いてください。その後に、はい、本日のゲストの方ご案内してまいりますよ、こちら。はい、
仕事も付き合いも変わる。 優しい人の影。順番が違ったっていいんだよ、後で何ともなくなるから。これから起こることの全てもってことにしちゃえばいいんだよ。帰らない日もあるだろう、わかってるつもりでも声のない時間が増えたろう。当たり前のようにさ、思っていたことができない寂しさだけが募ってく。時には不安で知らない間に泣いちゃうけど、彼は絶対に裏切らない。本当はデートだってしたいよね、予期せぬことに戸惑ったろうね。それでも起こることのすべては運命ってことにしちゃえばいい。順番が違ったっていいんだよ、パズルにそれがないのと同じ。これまで起こったことのすべては運命ってことにしちゃえばいいんだよ。隅の端っこから始めても、いきなりど真ん中から始めても、一つのとこを目指してるだろう。順番が違ったっていいんだよ、後でどうでも良くなるから。これから起こることのすべても運命ってことにしちゃえばいいんだよ。
はい、そんなこんなでね、聴いていただきました。本日の1曲目、アマリナスさんからのご紹介、谷尾修さんのナンバーで聴いていただきました。さあ、それではですね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、その前に本日のゲストの方をここで呼び込まさせていただきましょう。アマリナスさんからのご紹介、俳優の池田彩子さんと島谷健二さんです。ようこそ！
どうもよろしくお願いします。
はい、どうもどうも。ね、なっちゃん。
はい。
なかなか、交換の若者たち、はい、お二方お越しになっていただきましたけども、はい、どういった方なんでしょうか。
今回の舞台サイレンス
で、サイレンス、
はい、は一緒ご一緒に出る方々です、うん、
出る方々、
はいはい、一番喋る二人を連れてきました
喋る二人を期待申し上げたいですね、
は
い、
一番賑やかな二人を連れてきました、は
い
は
い、じゃあもう待ちきれないような感じの、どちらが待ちきれないのかよくわかりませんけど、はい、どちらからでもどうぞ。
あ、どうも、はじめまして、島谷健二です。よろしくお願いします。
は
い、
あ、島谷さん、よろしくどうぞ。はい、男性の方ですね。はい、はい、でこちら
は。はい、はじめまして、池田彩子です。
池田彩子さん。
はい、
はい、はい、池田さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。池田さんはちょっとマイクが遠いかな。はい、どうぞ。
はい、池田です。
どうなんですか。ちょっとマイクあれかな。はい、で、池田さん的にはこのお三人さんで、お芝居を今、はい、総勢何人ぐらいになるのかしら。
11人です。
11人、
はい、
はあはあ、
でも、うん、AB チームっていうまたダブルキャストなので、うんうん、1人がシングルで両方のチームに出るんですけど、うん、あとはダブルで5人5人で分かれて、うんうんっていう66の舞台になります。
あ、そうか、
はい、
ということはまた A キャスト B キャストみたいな形でダブルキャストでお送りするわけ。
はい、
なるほどね、はいはい、で今も芝居的にはほとんど完成の方に向かっていると言いましょうか。そんな感じでしたっけ。
むちゃくちゃくと
なっちゃんの今感じではそうでもないような雰囲気で
言って
も
らう。いや、
順調に、
はい、A チームと B チームで今分かれて稽古をしてまして、
う
ん、
ほう
ほう、
はいはい、
お互いのチームの進行状況が分からないんですよ、
うんうんうん、
なので、はい、私は A チームで島谷くんと一緒なんですけど、うんうん、彩子ちゃんは B チームで違うチームなので、うんうん、全く状況が分からなくてですね、はい、
はい、どうぞ。
なので、
はい、
トータル的に、うん、
ごめんね、ちょっとマイクちょっと今調節中ですけども、
はい、
それぞれにちょっとお願いしますね。生放送なんでいろいろ、
はい、
あれは申し訳ないですけども、
はいはい、
そして、何結局お芝居的なもう一度アナウンスさせていただくと何日からみたいなことでしたっけ。
はい、では、劇団ホワイトキャンパスの第5回公演、うん、サイレンスで、うん、2011年9月24日土曜日、うん、25日の日曜日の2回、うん、2日公演で、うん、24日の土曜日が、うん、13時から A チーム、うん、19時から A チーム、うん、で、B チームは16時からの1回公演で、うんうん、次の日25日の日曜日に、うん、B チームが12時からと18時から、うん、A チームは15時からの1回のトータル6回公演で行います、うんうん、はい、はい、場所は吉祥寺です。
場所吉祥寺ということでね、はい、でもどうなんだろう、ここはもう何回か利用しているところでしたっけね、会場的には。
利用っていうのはここのうちの事務所グロんーとだったり、うん、なんかよく使いますね。
っていうのほら、なっちゃんが何かっていうと、はい、よく吉祥寺って聞いてたような気がしたんで。
そうですね、
はいはいはい、
はい、なんか事務所関係だったり、うんうん、するところは割と、うん、カイスタジオですね、
うん、なるほどね、はいはい、ということは彼らも、そういった形で今回吉祥寺の方は何回ももう馴染みのスタジオということで間違いないでしょうか。今ちょっとねマイクの調子が悪くてですね、申し訳ないけど島谷さんのマイクを取り上げちゃったんで、
そう、今頑張りになってますけど、
交互にね、はい、ぜひ交互にうまく、やっていただければと思いますけど、
はいはい、
どうなんですかその辺は。
私は多分何度か踏んでて、彩子ちゃんも何度か踏んでるんですが、うん、島谷くんは初です、
はい、なるほどね、
僕は初です、
ね、あなた島谷さんにマイクあれしてあげて、ね、
はい、
うまく様子を見て島谷さん、ね、でお嬢さんお嬢さんそのマイク使っていただいて構いませんから、はいはいはい、帰って申し訳ないね。はい、はい、で結局お二人は吉祥寺で、いつも使ってられるスタジオっていうことには違いないですか、それとも拠点的にはもっとあちこちいろんなところでもやっておいでなんでしょうけども。
いや、まあ、吉祥寺の会スタジオが、うんうん、はい、
やっぱりもっぱらですか。
そうですね。
どんな感じ、どれぐらい入るんだっけ。
50、
詰め込んで50です。
詰め込んで50ぐらい、はい、ほうほうほう。じゃあまあ使いやすいスタジオといえば使いやすいし
そうです、ね、
まあ、はっきり言ってしまう狭いといえば狭 い,
い, や違い、ね、でもその分お客様と近いので、
うん、その感じはね、
反応は分かりやす
くて、それこそもう椿が飛ぶしぶきを感じながらみたいな、
匂いを感じながら、
匂いと汗を感じながら、
匂、うん、いが感じれるようなことなんてあんまりないですからね、うんうんうんうん、はい、
なるほどね。例えば、まあ、どんな匂いと申し上げていいんでしょう。
いやもう汗臭いだもう唾臭いだとか、うん、まあそういうのがもしあれば、う
ん、あんまり行きたくない
そうですね、まあ唾臭くはないと思います。汗臭いはあるかもしれない。
なるほどね、はい、はいはい。で役柄的にはどんな感じの、それこそもう唾臭い汗臭いみたいな役柄だったりするんですか。
いや僕はそんな感じではないですね、うんうんうん、まあ、どっちかというとあの精神科医なんで、うん、
まあ、精神科医。あ、私じゃああのオープニング、ね、始まる前にちょこっとお話しましたけど、はい、まんざら当たらずしも遠からずみたいな役柄だったわけですね。
そうなんです。最近多いんですよね、このこういう役が本当に。
ほうほうほう、はい、やっぱなんかちょご自身自体プライベートが病んでるみたいなことあったりするそういうことじゃなくて
最近別にそんな病むこともないんです
よ。ないんです。じゃ昔は病んでたのかみたいな話
です
けど。
いやまあそうですね、昔も病んでないんですけど
そうなんです、はい、なんとなく役柄そういうの多かったりと。
多いですね。
ほうほうほう、なるほど。彼女的にはどんな役柄だったり
と。私これどこまで言っていいんでしょう。
ざっとした
患者
あのキーポイントになる役柄なんです
なるほど、はい、なるほど、
はい、そうなんです、
うんうん、
患者ですね。
あ、患者さんで、なんか2人怪しい関係なんだ ね、 ね、患者と医者とみたいなね。
そうですね、なんか、まあ、僕の患者なんですよ。
おお、なるほど。
この子の担当医なんです、
はい、フランケとドクターなわけだね、
は
い、わざわざ言い直さなくてもいいんだけど、はい、なんとなくますます怪しくなるじゃないですか、そんな感じすると、この字もなんかちょっと申し上げて失礼だけど、はい、確かにこうね、快活ですごくこうキュートなお嬢さんには違いのちっちゃくてね、
あ
なんだけども、だからなんとなくちょっとそういう意味じゃ、
ま
あ、言葉を選ばずに申し上げると、はい、ちょっとこう病的な感じを持ってるかなといえばあるかもしれないね。病的としておかしいけど、そのメンタルな感じですごい神経細そうじゃん、
はい、
ね、神経質な感じあるんで、
ね、
は
い、
その辺はどうですか、ご自身で分析されて。
あ、そうですね。あ、でもなんか病んでるような役は多かったりもしますね。
二人ともそんな病的な役とかドクターとか大丈夫かね。しかし
見た目的な問題なのかもしれない。なんか多いですね、
う
ん、昔から。
ああ、そうですか。
ちょっと暗い役とかは。
おでもいや、それは全てだとは言ってませんよ、うん、そうじゃなくて一部ね一部ちょっとこうせっかくってなんだけど、こんなキュートで可愛いのにちょっとこうあるよね。だそういった意味で言うと別にわざわざ言い直す必要ないんだけど、うん、僕らの頃のアイドルで言うと純子も萌え雅子っていうね、 あれで言うと萌えちゃんがやっぱりちょっとこうそういう感じがある、まあ、病的というかちょっと影があるというかね、はいはいはい、だから要するに森雅子さんなんか先生みたいな感じでもスコーンと抜けてる感じあるじゃん、はい、で桜田純子なんていうのは僕ファンだから申し上げるけども、イモレちゃんで、あの今のイモレちゃんが突っ張ってる感じのあのこうなんていうか、あの健康な色気っていうかな。で、桃井ちゃんの場合はちょっとこうそういう影のある色気みたいな感じがあるから、はい、だからお嬢さんの場合も、はい、なんとなくちょっとこう影のあるみたいな雰囲気があるのかなと思って。
いや嬉しいですね。
そうですか、
はい、
はいはいはい、
まあ、でもものすごくずぶとい
それはプライベートがですか、役柄的にですか。
プライベートがですね。
あ、プライベートずぶといの
ものすごく
あの男勝りのところがあるので、
そうですね、はい、
サバサバしてて、
はい、
楽しい
です
ね。
走り回るのとかも
ですね。あ、そうなんですか。じゃあ島谷さん的にもセリフ的にこんなこと言ってみましょうか。自分ね、はい、自分もそういうのをフォーカスしてもらいたいですもんね。
そうですね。
自分的にはどうなんですか。
で、あれですか。
性格的なものとか。
性格的にですか。うん、いや僕はあの結構だから精神科医とかちょっとクールに見られすぎなんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
全然違うんですよね。
実は
かけ離れてます僕は。
なんかあのお笑い好きだったりとか。
お笑い、まあ番組とかそういうのは見ない、あまり見えないんですけど、
うん、
あのやっぱりこういう暗い役ほど、うん、暗いってわけじゃないですけど、クールな役ほど、うん、僕はもっと面白くやりたい。
あ、面白くやりたい。
面白くやりたい。
ということはそれはなんか舞台に対する演出家とか脚本家に対するなんか批判みたいなことでしょうか。
いや。もうそうですね。
そうなんだ。やばいだろそれ。
いや、なんていうか気に入らなかったら僕こうしていいですかみたいなことはやっぱ言いたいですね。
あ、そういう意味での面白くしたいってことですね。
はい、
いやでもまあそれはなっちゃん、あの言葉をたがえて言うと、
はい、
要するにその芝居にかける情熱っていうことにはなるんだろうからね。
そうですね。やっぱ自分が好きにならないとまず
そこ。なるほど、はい。でもなんかちょっと聞くところによると、そういうバラエティ系だったりとか、
はい、
そういうまあベタなお笑いっていうんじゃないにしても、結構そういうこうコメディアンたちなものも自分は役柄としては、あ、全くないわけじゃないんだというふうなことだったと思うんですけども、
はい、
それは本当なんですか。
いやそうですも
ん。できるんですか？できるんですか？私じゃないけど。
そうなんです。でもね、あの僕あれなんですよ。舞台であんまりコメディってやってないんですよね。コメディやってないんですけど、あの性格的には本当だからあのコメディ人間なんで。はい。
例えば一緒になっちゃなっちゃなんかお酒 よく召し上がるタイプなんで、はい、一緒にお酒飲んだりすることあるの？
よく稽古が終わった後とか。
その時は彼はどんな感じなの？うん、
こんなままです。
このままで、じゃあそんなね弾けるような感じでもないんじゃん。
いや、あのすごいローテーションなんですよ普段から、うんうんうん。ローテーションなんですけど、うんうん、その中で、うん、なんかもうズバズバいろんなことを言うから面白いみたいなシュールな面白さを持ってて。
ああ、なるほどね。そういう面白いですね。だその辺は真面目なところが出ちゃう。
普段はローなんですけど、ローなんだけど僕は本当舞台に入るとスイッチが入るタイプなんで。
あ、はい。なるほどね。
そこでもうまあ稽古中でも僕はまあアンマネさんを困らせてます。
あ、はい、ですか。まあ大体。僕も7年と5ヶ月ぐらいこの放送やってるんですけど、こういう感じの方は大抵番組終わりがけになってなんかこうスイッチが入ってくるとかスピードがかあのガーッとこう加速してくるタイプなんで、まあ、その辺はどの辺でちょっとスイッチが入るか分かりませんけども、まあ、もしよろしければね学大 FM で、はい、いろいろその番組の中で遊んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあそれではですね、詳しいそのお芝居の、ね、内容とか等々は後ほどまたじっくり伺うとしてですね、番組的に今日の時事ネタと申しましてコンテンツの中ではですね10項目ぐらい私がニュースソースを読み上げますんで、それに対して気になったニュースソースをそれについて、コメントをいただくというふうなことで、お願いできればと思います。まず最初ですね、枝野氏の経産省起用を正式発表ということがございました。続きまして土砂ダム、この前の台風でね大変なわけだったんですけども雨10ミリから30ミリで決壊の恐れ、和歌山と奈良ということがございました。続きまして組長ら債務整理を斡旋、弁護士法違反容疑で逮捕ということがございましたり、続きまして橋本知事提言、2015年に大阪と、都市の都ですね、維新の会ダブル選挙の公約を固めるということがございましたり、続きまして記憶の父へありがとう、東京の中2の学生さんが9月11日911ですね追悼式でスピーチをされたと、続きましてリビア暫定政権近く発足へ、国民評議会石油生産再開ということがございましたり、お相撲の方では春馬富士早くも父、大関の無敗が消える、大相撲秋場所2日目ということがございましたり、こちらもスポーツ、なでしこ丸山が負傷、中国戦の終了直前、倒れ込むということがございましたり、これはニュース番組ですね、報道ステーションでしょうか、日曜朝にもサンデーフロントは終了ということでね、これはテレ朝、私が取材していただいたこれは富川雄太アナがね、結構出世って言いますか、栄転されるようなことらしいので、ご期待申し上げたいですね。最後になりますけど、カゴちゃん自殺未遂、ね、手首に傷、そして大量薬物、事務所社長は理由を聞きたいというふうなことらしいんですけどね。さあ、まあ、お手本というわけじゃないですけども、慣れたところでなっちゃん的にいかが
911ですね、
うん、
これはすんごい記憶に残ってますね。ラジオ聞いてたんですけど、
ほうほう、
宿題しながらラジオ聞いてたら、うん、なんか私周波数変えたっていうぐらい、
は
いはい、ガラッと内容が変わっちゃって、
それこそね映画のワンシーンじゃないけども、うんうんうんうん、
なのであれは本当に映画の、慌ててテレビつけたんですけど、
うんうんうん、
もう本当に映画のワンシーン見てるような感じで、
うん、はい、
もう高校生になったばっかりで、ちょうどそういう世界情勢の勉強もしてたので、うん、
はい、
すっごい印象に残ってますね。
なるほどね、はい、はいはいはい、まあでも今はそういった部分で10年出しましたけど、振り返ってみてどんな印象ですか、まあ、ご自身のそういったものも踏まえて、
そうですね、なんか何が変わったのか
な、何が変わったのかなって、
なんかそのテロリストだったりとか、うん、そういうことってちょいちょいニュースにもあるじゃないですか、
うん、
でも結局この10年経ってそれがあったから何が変わったんだろうっていう、うん、
あの総合的に見てもね、うん、ご自身だけじゃなくて世界的にどう変わったのかなって、はい、なんか変わったという印象ない、
大きくは多分見て、うん、見返してみたらこれがあったからこうなってるっていうのはもちろんあると思うんですけど、
うん、
テロとかこういう事件を起こしてまで変えることではないことばかりが変わってる気がして、
なるほどなるほど、なかなか、でもね的を得た意見かもしれませんね、そういった部分で言うと
ね、
はいはい、それについての根本的な、なんていうそういうテロが起こった原因だとかそういったことが改善されたのかとか、うん、じゃあそれがなぜ起こったのかみたいなことまで手が届いてるかといったら、そうではないような気がしますんでね、はい、
でなんか、まあ、その亡くなったじゃないですか、
うん、
中心となってた方が、
はい、
でも結局その人が亡くなったからって何が変わるのっていうものとか結構最近テレビでやってたんで、
うん、
なんか それで何も関係ない方が亡くなってるのがすごい悔しいですよ ね、
う
ん、ね、
そういうのも改めてね、うん、考える、そういう10年にしたいなという、はい、まあ、ここへ来てね、そんな思いもしないではありませんね、うん、はい、それでは続いて、さあ、はい、どうぞどうぞ、あ、言ってください、はい、
いや僕はこれあれですね、大阪と、
大阪と、はいはいはい、
はい、僕関西出身なんで、
あ、そうですか、はいはいはい、
京都なんですけど、
京都ですね、
はいはいはい、大阪とってどういうことなんだろうみたいな、語呂的にちょっと、
まあ、東京都は東京都ですからね、
そうですよね、まあなんだろう、慣れたらいいんでしょうけど、大阪とってなんか変ですよね、
柴田さんの前ですけど、あなた京都出身とおっしゃいましたね、
はい、
だとすると京都にもし遷都されたとしたら京都都ですからね、
そうですよね、ちょっと
これもっと語呂悪いですよね、はい、京都はやっぱり京都府だったりとか、はい、大阪も大阪府の方が語呂的にはいいというような気がしますけどね、
住所書くたびに京都とか なんかなったら大阪とかなったらなんかちょっとなんだろうってなっちゃいます
ね、なんか お菓子の名前でおっととみたいなことになっちゃいますからね、
なんか府ととって何が違うんですかね、これまた、
あ、これはもう細かいこと言ったら気がないし、私もそこまで詳しくはありませんけど、やっぱ財政事情だとかその権限 の、 なんですか、制限みたいなことになってくるんじゃないですか、要するにその石原都 知事なんかは、あの東京都のもうフルにあの権限を生かして一国事情の主としてその、直接大号令をかけるみたいなことができたりとか、あのお金を自由自在に操れたりすることはあるみたいですけど、都じゃないという部分ではですね、やはりそのいろんな部分での市だとか、区だとか、そういうものがこう絡んできて、思うようにこう自分の意見が発令できないとか、金を思うままに動かせないんで、今、あとそのなんて言いましたっけ、大阪の今の府知事、
はい、
あの人気のある府知事なんて言いましたっけね、はい、あの方なんかが結局今の、大阪市の人とあの現役と今やり合ったりなんかしてますよね、その辺の問題なんじゃないかと思いますけどね、
そうなんです、
うん、
まあでも
橋本さんじゃない、
橋本さん、
橋本さんでしたっけね、
はい、
はいはいはい、
なんかあれですよね、なんか東京と、うん、やっぱなんか東京なんかちょっとなんかね、なんか意識してるような感じで、
それは圧倒的にあるみたいですね、
ありますよね、
うん、あのね、大阪府民がそうらしいですよ、
そうですね、あの、うん、東京都民はきっとあんま大阪を意識、ライバル意識はしてないんですけど、うん、大阪府民は思いっきり
めちゃめちゃしてるらしいですね、
はい、
言うても私もうあのなんちゃって関西 人と言いましょうか、三重県の伊勢島の方なんで、はい、どっちかというと大阪の方のに肩入れしたい方なんですけども、 それにしても大阪人の方がどっちかというと目くじら立てたい方じゃないかなとは思います、
そうですよね、
東京の人そんな意識しないと思いますよ、
はい、もう関西なんだったらあの都道府県のなんかまた一つ増やせばいいんじゃないのかなって、なんか呼び方みたいな
みたいなものを増やして
とか、ね、なんか東京地みたいな、なんか分かんないですけど今
それ可愛くていいですね、もう一回言ってもらっていいですか、
東京、あ、今東京って言っちゃいましたね、大阪地みたいな、
大阪地
なんか分かんないです、今適当に言
っちゃいました、まあまあまあ、でも、はい、ニュアンスは分かりますよ、でもね、はい、でもやっぱりこのそのあのどうしたってそのね、はい、あの天皇陛下をその徳川家康が向こうに持ってってから、
はい、
東京に持ってってからもうすでにその豊臣秀吉の時代と徳川家康の対立から、はい、あの大阪人はもう、気に入らんみたいなところありますからね、
東京の京は京都の京ですからね、
ああ、まあ、それはもともとの京、あの、なんていうんですか、要するにその、国の中で一番栄えるところという意味合いがあるんでしょうからね、
東の京都、
はいはいはいはい、お嬢、お嬢は どちら出身でしたっけ、はい、
私兵庫県です、
ですよね、じゃあもうまるまるそちら の、 あの文化圏の方なんで、あ、お嬢的にはどんな印象ですか、
はい、
そういうの、今の橋本知事の、要するに、大阪都に関して、
はい、いや、なんか語呂が悪いっていうのもなんですけど、大阪は大阪府でいいんじゃないか
それはええんちゃうかと、そこはね、
わ
ざわざ都にする必要
は
ないんじゃない
んちゃうかと、はい、なったらなったででも嬉しかったりするんですか、
あ、そうですね、西に都が移るのはありがたいです
ありがたいなということなのでね、一変、はい、なんかあったじゃないですか、映画でもあの大阪の方が なんていう僕は最近主役の人とか役者の名前全然出てこないけど、大阪の方がもう本当に首都化してしまうみたいなあの映画があったんだけど、
鍋厚、うん、さんのですかね、
誰かちょっとよく分かんないけど、
あ、世界の鍋厚さん、
ああ、そんな映画あったでしょ、あんなんなんかもやはりそういう思いがどっかにこうなんかそう、うん、潜在的にある映画には違いないんだと思うけどね、うん、でもそれはそれでまた大阪大阪としては頑張っていただきたいなと思わないではいられないんですけども、はい、まあ橋本さんね、どんなことになるかその辺はまあご期待申し上げたいなといったところには違いないですね、うん、はい、続いてお嬢さん的にいかがですか、
私あの土砂ダム、
土砂ダム、はい、
あの私昔家族で、うん、そのちょうどあの孤立したあたりに行って、はい、 キャンプで行ったことがあったんです。
孤立したあたりどのようですか、
今回のあの、
今回のね、事故があったところね、はいはいはい、
あの戸塚川村、
はいはいはい、
のあたりを、うん、あのなんだっけ、国道、県道400何番線みたいな細い道路の通ってるとこなんですけど、昔行ったことがあったので、なおさらですね、
よがよなら流されてたかもしれないみたいな、おかないね、知ってるだけね、そのエリアの状況をね、
ちょっと、はい、心配ですね、
心配ですね。
あと家族も兵庫県住んでるんですが、結構田舎なので、なんか話を聞く限りではちょっとあの土砂で道路が埋まってちょっと大変だったっていう話を聞いたので、
ね、今年は特にね、それこそも東北大震災もありましたし、はい、まあ、三重県の方のうちの実家の方もあの災害に見舞われてますから、あ、まあ、災害年と言ってもいいのかも分かりませんけど、はい、まあ、それにつけても大阪の方はなんて言っても神戸の方のね、大震災があったわけですけど、はい、あの辺の影響なんていうのは皆さんどうでしたか。
私当時幼稚園生ぐらいですね、はい、5歳ぐらいで、
あまり記憶なかったりとか。
そうなんですね、実は私あの爆睡してまして、
爆睡しまして、はい、あ、それはそれで、
まあね、お母さんが大丈夫か、うん、って入ってきたので起きたぐらい
で、あ、じゃあね、まあ、でも命それで救われたんだね、は
い、それでも震度4号ぐらいあったらしいんですけど、
うん、そうですけど、うん、彼の方どうでしたか。
僕あの時小学校4年生だったんですね。僕もあの震度4ぐらいだったんで、はい、僕はなんとなくその時はなんかベッドでジャンプしてた記憶があるんです、なんか、はい、
まあまあ、2人ともお母さんだった時、
そうですね、
そうですね、
お母さんっていうのは子供だからしょうがないわね、はい、現実的に分かんないもんね、はい、そこら辺はね、はい、ああそうですか。でもまあ本当にそういった部分で言うと、それからね、大阪の方の、被災された方とかボランティアをまたそういうふうに、受けた方なんかが今度はむしろ東北の方に来てね、はい、ボランティア活動をして、おいでの姿を見ると、やはりそういった部分でその今回テーマとなっている絆みたいなことをね、はい、伺い知ることはできるんですけども、今回だから私どもも目黒さん祭りって言いまして18日の日曜日に参加させていただくんですけども、はい、この学芸府の放送ブースごと持ってって、放送させていただくようなことなんですけど、やはりその目黒のさんま祭りっていうのは、さん祭りっていうのは、あちらの東北の気仙沼の方からさんまを毎年8000匹とか、送っていただくことで成り立っているイベントなもんですから、はい、特にもう、今回はもう相当気合が入っているんで、まあ、もし皆さんもねお時間とか、興味と関心おありなの方はですね、どんどんとお出かけになっていただければなというふうに思うんですけどね、はい、まあ、そんなこんなで今日の時事ネタはこの辺にさせていただきまして、続きまして慶応レコードの CM に続いてですね、お二方に、プロフィールとご紹介してまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
紹介のゲストの方についてですね、お話を伺っておりますけども、まずここではですね、学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、それについて付帯事項あるいは訂正事項等ございましたらですね、それぞれにご指摘いただければなというふうに思いますね。こちらの方はまず池田彩子さんからご紹介します。生年月日とか池田さん大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
1989年3月27日、 はい、あ、若いね、89年と俺ニューヨーク行ったもんなその時な、お羊座の大型、はい、出身地が兵庫県、趣味の方は読書、睡眠、特技、水泳、どこでも寝られる、この辺まで分かんないけど、ね、はい、エビゾリっていうのは何でしょう
かね、後で最近、はい、
おできたら後でちょっとお願いしたいぐらいですけど、はい、まあ後でゆっくり返してください、はい、性格負けず嫌い、頑固、おー、そうなんですね、ブログの方が http://gree.jp/ayako_ikeda ということでございますね、そしてもう一方、名前の方が島谷健二さん、生年月日の方が1984年10月6日、天秤座の方は天秤座にして大型、出演作がテンダープロ、飛びなさいアヒル、続きましてハンドメイドビジョン演劇部、これはメイクルームでしょうか、はい、で PK シアター在任他多数、ということでブログ http://これは何ですか、ヤプログですか、はい、.jp/ SOUDESUNE、そうですね、
はい、
これでいいですか、
そうなんです、
はい、といったところですけども、はい、さあいかがでしょうかということですけども、さあどちらからでも池田さんの方からじゃあ特に、はい、訂正とか不対事項とございますか、
大丈夫です、
はい、じゃあ、まあ、大丈夫ですだとお話終わっちゃうんで何かここのところご自身の中で一押し情報だったりとか、まあ、何でしょうね、今こう自分凝ってるなみたいなことがありましたらお伺いしておくんですけど、
そうですね、あの特技のエビ反り、
エビ反り、これ、はい、そうそうそう、かっけ、その辺聞かなきゃこれどういったことなんですか、エビ反り
これあのちょっと体の柔らかさを証明してみようと思って、エビ反りしてみたら意外といけたっていう
じゃあごく最近の情報ですか、
そうです
でどの辺までどんな風になっちゃうみたいな、今ここでねやっていただくってわけにいかないでしょ、
ああそうですね、
やりたかったりするんですか
そうですね、簡単に言うと、うん、あとエビ反りとはまた違うのかもしれないですけど、はあはあ、膝をついた状態で、うん、後ろに沿って手を使わないで、うん、頭を一回床につけてそのまま戻ってくる、
なっちゃんもわかる、
あのオーディションでやってたんで、
おあなたはできまだそれできそうな感じ、あ
私全然できます、
私もできちゃうの、
新体操やってた、
ああそうだ、あなたバレエとかやってたんだな、はい、そうかそうか、へえ、でもまあ おじさんわかんないけども特技っちゃ特技になるでしょ、
いや
も
うそのオーディション受かってますからね、
はい、受かりました、エビ反りで、
エビ反りで受かっちゃった、
はい、
すごいな、だからそういった意味で言うと女の人独特のなんか技と言ってもいいのかしら、男の人なんかどうですか、あの島谷さんは できます、
いや思いっきり硬いです
よはいよね、俺らもちょっと信じられないんだけどな、まあ、島谷さんはじゃあ例えばどうですか、今の私のアナウンスの方で言いますと、はい、付帯事項とか訂正事項とかございますか、
いやないです、
大丈夫ですか、はい、これ不思議なブログですね、あの何でしたっけタイトルの方が、そうですねみたいな、
これはまああのなんていうか、あの僕まあミクシーとかもやってるんですけどはい、はい、そこのニックネームで、うん、あのなんてつけようかなと思ってたら、うん、ちょうどいいともがやってて、うん、あそうですねって言ってたんで、うん、あのそうですねにしようと、
さすが大型、はい、さすが大型ですね適当です、お二人とも大型なんですね、
はい
はいはい、ああなっちゃんは A 型なのな、あそうか、私もちなみに A 型なんですけども、まあまあまあ大型の人はね、はい、あのひらめきが鋭いって言いましょうか、
そうなんですね、
まあ大雑把って言いましょうかまあそれにしてもでも今度は逆に、島田さんの方では、はい、一押し情報とか今なんか凝ってますよとか、お知らせしておきたいとかございますか、
まあそうですね、まあいろいろまあ舞台やってるんですけど、うん、なまあ一押し情報とか、まあ、そういうんじゃないんですけど、うんうん、まあ今まで出演した作品の中で、うん、あのこのメイクルームっていうのがすごい、
う
ん、あのこれ面白いんですよ、
ほうほうほうほう、
AV アイドルの、
うん、
あのすごいあの中身っていうかその控え室での、
うん、
あの現場をすごいあのこの舞台化してるんですよ、
へ、
はい、
今池田さんからイメージングも笑いがこぼれましたけども、はい、ちょっと AV アイドルの楽屋なんて聞いちゃうとね、池田さんちょっとこう
どうなんだろうと思います、
女性からしてもね気になっちゃいますよね
まあそうなんです、ね、
お
すごい、それでいろいろやっぱなんかあの知らないこととかすごいあのやっぱ知って、あの脚本家とかも、
う
ん、てか演出がもうそのあれなんですよね、 AV 監督の
これ、じゃあまあ一般的にって言いましょうか、客観的に申し上げて、はい、男性のからリスナーとかあのそういった一般の男性からすると、はい、羨ましいと思えるような内容だったってことでしょうか、
あのでも下ネタはないんですよね、
お
下ネタはやらないでいこうという形で、
AV で下ネタなしってどういうことなんでしょう、
あの、まあ、そこで繰り広げられる人あの人のまあ人間関係みたいな、そういうまあ事情だったりとか、まあ、そういうのをなんかのまあテーマにしたんですけど、
タイトルもう一度いいですか、
メイクルームですよね。
メイクルーム、
はい、まあ、これも多分再公演とかないとは思うんですけど。
そうですか、ぜひ拝見したいですね。
いや面白かったです。
おお、なるほど、
すごいですね、やっぱ内部事情っていうのが
大事ですよね。
すごいですね。
なるほどなるほど。
なんかどこまで言っていいのかわからないんですけど、
はいはいはい、
まあ、あのここら辺ですごい過激なトークになっちゃうかもしれないです
けどね。うん、はい、いや、まあ、よかったらどうぞ。
やっぱなんて言うんですかね、なんか人数ものとかやっぱ作品とかあるんですけど、
うん、
やっぱ AD さんとかがなんか、うん、女優さんが血が出ちゃう時とかもあるん
ですよ。あ、なるほどなるほど。
なんか海面って言って綿を突っ込むみたいなんですけど、そこになんかシャワー室かなんかそこなんか広いところでなんか並ばせて、一人ずつもなんかゴンゴンゴンゴンみたいな、なんかもうやっ入れていくか、
うん、
で終わったら抜いていくとか、
ね、あ、もうその辺で結構です、
はい、
もう十分です十分です。なるほどね、
すごいなって、
それは舞台でやっちゃうんですか。
いや、そこは舞台ではやらない、
うん、
一応やったんですけど、
うん、
見えないっていうところで声だけでやってます、
うん、あ、そこはね、はい、だから、ね、なっちゃん全然別の話で言うとね、僕は舞台は舞台でね、やっぱりいろいろ工夫もあるしすごいなと思うんだけど、そういう演出ができちゃうっていうのはある種は落語の世界なんかもそうなんだけど、リアルなものをお伝えするっていうのはそれこそもう 3G でも何でもいろいろできると思うんだけど、
はい、
何を言いたいかというとお客さんに想像させるという手がありますよね。
そうですね、
これどんなことでもできちゃうじゃないですか、
はい、
落語なんかも結局一人でやる舞台だけど、こんな大きな山やなって言うと山が出現しますし、ああもう海ついたわって言ったら海だし、
はい、
ね、あっと今に20年経ちましたったら20年なわけなんで、うん、そういうのがまあお芝居でもできるっていう部分で今のねお話聞いてて、
はい、
そんなまあ言っちゃ失礼ですけどもエログロだったりとか、
ね、
ちょっと相当なセンスな向きでも全部演じる必要性なんかないですもんね。
そうなんですよね、やっぱ想像させるところで終わっちゃう。
でむしろその方がこう過激だったりとかね、エロスを感じるみたいなこともあるかもしれませんし。
そうですね、もうエロい人だったらどんだけ考えてるんだろうみたいな。
いや僕なんかもうすでにもうこのサンマが爆発しそうなぐらいに綺麗ですよね。あ、そうですか、
はい、
なるほど、まあ、
これ印象的でした。
お、はい、その他にはでもどうですか。いやこれご紹介しきれなかったんでこの辺ぐらいでピックアップさせていただいたぐらいなんですけど、はい、まだまだたくさんねご出演なさってらっしゃるわけですよね。
まあ、そうですね、まあ、結構まだ舞台始めて1年半、まあ、それぐらいなんですけど、うん、
はいはい、
まあ、5作品ぐらい、
はあはあ、
それだけ、結構大変でしたけど。
あ、そうですか。あ、さあそこでですね、池田さん、柴谷さんと今度は天井那須さんと連れ立って、そういったお芝居をなさるわけですけど、それについてじゃあ今の、まあ、状況ですとか、今後どんなふうにしていきたいとか、はい、まあ、今後って言いましょうか、まあ、舞台がものすごく、板にかかるわけですけども、はい、どんな心構えと言いましょうか、お気持ちなんでしょうか。
どうぞ。
そうですね、いやもう本番まであと2週間切ってますからね、
あと10日ですね、
うん、ですね。なんでもうあとは自分にやれることをやるのみですね、
うん、全体的にタッチで言うとやっぱりあれなんですか、そういうちょっと、シリアスなドラマみたいなことになるんですか、それともコメディではないでしょ。
そうですね、
コメディではないんですが、はい、うん、キャストによりキャリーで、
うん、ですね、
ちょっとコメディータッチな芝居をされてる方がちらほらいるので、
それはトキちゃんも混ざってるんだっけ。
いや全然入ってない、
入ってない、ね、
全然入ってないんですけど、うんうんうん、まあ、彼とか、
うん、
彼とか、うん、うち の A チーム、私が入ってるチームの方では
全部コメディ担当は彼じゃないか。
いやもう彼以外誰もコメディをやってないんですよ。
そうなの、
確かに、
そうなんですよ、そうなんですよ、もったいないと思いまして、
う
ん、僕以外にコメディにできる役はあるんですよ。むしろ僕以外の役の方がコメディにできるあるんですよね。
お、
僕ちょっと無理しちゃってるんですよ。
無理しちゃってんだ、頑張っちゃってんだ
無理しちゃってるんで、
ちょっと声裏返っちゃってますもんね、今ね。
他の役をやっぱちょっと代役でお休み、稽古休みされたとかいたらやるんですけど、
ね、ただその池田さん自身はそういったコメディーたちなものはなくてシリアスな感じになっちゃうのかな。
いやそうですね、私の役でコメディやっちゃうとちょっと話がアベコメになっちゃうんで、
はい、なっちゃう的にはどうなの。
いや私の役もコメディにしてしまうと話が進まなくなってしまうので、
うん、
一応話の軸はそのあやちゃんだったり、
うん、
私のチームでは向川萌子っていう子がやるんですけど、うん、 その子たちを軸にいろんな事件が絡み合っていくんですけど、うんうん、そういうファンタジーサスペンス、サスペンスファンタジーみたいな感じなんですが、ね、うん、あの主役の佐伯涼子という役がふざけてしまうと、うんうん、あの物語は進まないし完結はしないしっていう、なのでふざけるならまあ彼がやる役か、うん、あとはもう一人あの部下の刑事役の方がいるので、うん、そちらにお任せして、うん、
は
い
は
い、私たちはもう真面目に
真面目に
進めていこうかなと、
ごくごくごく、逆にそのもう、ね、お芝居の中であの笑っちゃったりなんかしたら芝居壊れちゃうことあるから、むしろ苦しい部分もあるわけだよな。
笑かしてくる
んだ、笑かしてくるんだ
よ、こういう人ね、笑かしてくるんじゃない、 あれなんですよね、うん、あの本当にセリフをちょっとあのとんでもない風に間違えちゃうこともあるんで、まあちょっとなんかまあネタバレになるんでセリフは言えないんですけど、なんか本番もちょっとそれでやっちゃいそうな気がして、
あ、なるほど、ね、
ちょっと本当に修正今ちょっと書けないと、
書けないとと、はい、あ、思ってる部分があるわけだ、ね、あ、それ難しいところだね。
でもあのずっとそれで間違えられるんで慣れてはきてるんですけど、
なるほどなるほど、
オーディエンスで見てる演出家さんとか他のキャストの方が吹き出しちゃうんで、
あれ吹いちゃうとまだ止まらないケースあるから、
そうなんですよね。つられ笑いはしても、うん、2人でやってる時に間違えても笑わない自信はあるので、なるほど、ね、そこにかけようと。
やっぱ僕はそこやっぱ、まあ、あの笑いに持っていくっていうのもあるんですけど、やっぱ最後やっぱ締めたいなっていう、そこまでのなんか前置きみたい な, なんかギャップというか、
うん、監督かお前は。いやいや、でもそのぐらいの気持ちでやっていかないとね、舞台も。
そうなんですよね、
まあ、俺の舞台でぐらいのつもりでね、でやっていくことがまたそれは醍醐味だから、
もう演出がいない時なんてもうチャンスだみたいな。
あ、なるほどね。でもそのなっちゃんとね、あのそれこそ池田さんの前だけど、それも舞台やっていく中である程度こなれていったりとか、またそれはまあ演出家だとか監督に言わせてみると、壊しやがってとかこいつ何しやがってみたいなことあるかもしらんけど、はい、そういうのも一つの経験だったりとか、舞台やってる人の醍醐味っていうか面白みだったりすることもあるじゃないですか、ね、私が言ったら生意気なんですけども、
まあ、やっぱまあ演出家の言われたことは守りは守ります、
ね、基本的にはね、はい、うんうんうんうん、まあまあだからそういった意味で言うと、あの 大名人って言いましょうか、大御所中の大御所と言われた森重久弥さんが、あの自分のセリフとかそういうのを全部持って完璧に入れてきて、で本番ではそれをあの絶対あのやらないんだってね。あ、それでいや、そういう三木紀平さんだとか、あのいろんなフランキー坂井さんとか、まあ、古い役者さんだけど、そういう人たちがリアクションをその楽しむというか、どういうふうに受け答えするか、それがドキュメントとして面白いんだってことを言われたっていうふうなことを聞いてますけどね、うん、まあまあそれは芝居をやる人たちのなでなければ楽しめないあれかもしれませんけどね、はい、まあ、そういうものを楽しみたい方、また、そのきちっとした演技ね、また、はい、島谷さんのどこまであの笑わせてくれるのかみたいな、ちょっとこうディンジャラスな、舞台を楽しみたい方にはもう一度アナウンスの方お願いします、なっちゃんの方から。
はい、劇団ホワイトキャンパス第5回公演サイレンス、2011年9月24日25日の土日で、24日土曜日は A チーム13時からと19時から、 B チームが16時から、25日の日曜日は A チームが15時から、B チームが12時からと18時からのトータルで6回公演となってます。場所は、吉祥寺の会スタジオで、詳しくはあの学 F のブログの方にも URL は載っけさせていただくんですが、そちらの方を見ていただけたらなと思います。
はい、はい、それではそんなことでね、続きましては、あ、次のコーナーでね、そんなお二方にですねフォーカスさせていただいて、学 F からいろいろと Q&A 形式を伺ってもらいたいと。お嬢さん大丈夫ですか？はい、そんなことでね、ちょっとなんか飲み物差し上げて、はい、それでは CM に続いてこちら。
キモのユニークギター
池田彩子さん、そして島谷健二さんをお迎えしているということでですね、楽屋から Q&A 形式で根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思います。それではなっちゃんの方からよろしく。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、はい、島谷健二、まあ、通称島健です。
島健、
はい、
松健みたいな、
松健、はい、僕の方が最初だったんです。
はい、それ分かりました。はい、どうぞ。
まあ、26歳、まあ、東京都、まあ、今は中野に住んでおります。
なるほど。
はい、まあ、出身地は京都ですね。
はい、
まあ、普段はまあアルバイトをしながら主に舞台で活動させていただいております。
ほ、
はい、
京都のあんまり印象ってないですね。
まあそうですね、うん、まあ、でも人からはやっぱマイペースだとか、うん、なんかちょっとなんかまあ喋り方が
多少はんなりしてるっていうところあるのかな、やっぱり京都人ならではのね。
まあ、あとまあ腹黒いとか、なんかそこら辺はなんかまあ京都っぽいのかな。
京都人はどうしてもそれはね、ブブ漬けのことからそう言われますからね、はい、例えからしてね。私も京都の方もおなじみと言いましょうか、お世話になった方たくさんおいでですけども、確かにそういう一部ありますよね。
はい、ありますね。
なるほどね。でもまあ言っちゃなんですけど、芯はしっかりしてるって言ったら京都人はやっぱりしっかりしてますよ。
そうです。
今日僕が知ってる範疇ではね、もう譲らんとこはテコでも譲らんみたいなとこありますし、
ありますね、まあ、頑固ですよ ね、
頑固っちゃ頑固ですよね、はい、まあ、誰でもそういうとこあるんですけども、
はい、
はいはい、まあ、それで続いてお嬢さん。
はい、池田彩子です。通称はあるのかな、多分彩ちゃんとか彩子って多いですね。はい、
うん、なるほど、はい、
22歳、
うん、
現在神奈川県 の、 あの向ヶ丘遊園に住んでます。
ほうほうほう、はい、はい、
普段はバイトを掛け持ちしながら、
うん、
舞台やら、やら、
舞台やら、
カラフルバードやら、
うん、カラフルバード、話聞かせてくださいよ。
はい、カラフルバード、はい、緑岡インコという名前で。
向こうが丘じゃなかったっけ？緑が丘？
あのキャラ名が、
うん、はい、
はい、あのそれぞれ、
うん、
名字が色が入ってて、下の名前には鳥っていう。うん、キャラ名を最初にくじ引きで決めさせられてるんですが、はい、まあ、
あそれで黄ばんだ黄色がお嬢ちゃん、
あの香里ちゃんが、はいはい、黄ばんだペリカンで、私が赤峰クジャク、
うん、で私が緑岡インコで、
お嬢ちゃんとかっこよすぎじゃん。
だってリーダーなんでいいんですよ。
なっちゃん言うて一人だけ。
赤引いて、最終的に赤引いたからリーダーねって勝手に
リーダー決定。
はい、
そうなんだ、まあ、それはいいでしょうけど、ね、お嬢さんもじゃあやっぱり結構お歌の方は卓越しておいでなわけね。
いや、どうなんでしょうね。
いや、わかんないです。
せっかくカラオケありますんで、よかったら終わったら聞かせてください。
はい、頑張ります、ね、
はいはい、まあ、そちらの方もじゃあ活動楽しみにしておりますんでね。
はい、
はい、続いて、はい、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、まあ、僕が舞台で、まあ、失敗してしまったっていうのは、
うん、
舞台上から暗転で落ちました。
あれも、はい、ありそうな話だけどな。
そうなんですけど、
でもちょっとやっちゃった感あるよね、本人にしてみればね、その時はね。
そこもお客さんとの距離が近かったんで、お客さんにダイブしちゃったんですよ。
あ、でまた話どうしようけど、あなた落ちたら相当ボリューム感とか被害とかあるでしょ。被害したらおかしいけど影響力出るでしょ、このガタイからしたら。
そうですね、まあ、ちょっとかばいながら落ちたんで、そこまで衝撃はどうなんですかね、まあ、大きくなかったと思うんですけど、とっさにもうすいませんって言っちゃいました、ね、
舞台なのに。
そう、舞台
セリフでもないのに、
キャラクターも飛んでもう自分で捨てて戻ってすいませんって言っちゃいました、
ね、言っちゃいましたか、
はい、
お客さんの反応どうでした。
いやー、なん男が
こちらがそって言ってました。
男が降ってきた。
男がそれ以降はそういうことないですか。
ないです。
あ、はい、やっぱりそれを肝に銘じて、次回からは暗転では気をつけようみたいなことであったりするわけですか。
もうそうですね、もう暗転のプロになったと思いますもん。
暗転のプロだと。
なるほど、ね、経験ね、
はいはい、お嬢さんそういうことありますか。
あ、私や落ちたこととかはないですね。
うん、はい、うん、落ちたことはないけど、
落ちたことはない。
逆に落ちてみたいとか。
あ、ちょっと楽しそうですよね。
フォーリンラブか。なるほどね。まあ、でもその他にどうですか。感動して、逆に言うと感動を与えたとか、そういうそれぞれに、なんていうんですか、いや、その失敗作っていうか、そういうことではなくて、お客さんから感動したよとか、すごく良かったよみたいなこうお褒めをいただいたりするってことなかったですか。
いや、まあ、それはやっぱアンケートとか、やっぱ舞台をやっぱ書いてくれてる人とかいるんで、
うんうんうん、あれは嬉しいもんですよね。
そうですね、
うん、
やっぱなんか自分の作った役よりすごいかっこいいなって、飲みに行きたいですとかってなんか書いてくれてたりとか、僕はやっぱ こういう役でやればやっぱかっこいいんだみたいな、うんうんうん、なんか普段からそうしちゃおうかなと思っちゃって、
う
ん
う
ん、なんか
もうだいぶ入ってますよ自分の世界今。いやでもやっぱり役者さんっていうのはある意味ねフェミニストな部分ってなきゃダメだと思うし、うん、もう入っちゃうところはもう入っちゃっていいのかなって感じすると、はい、彼の今お話聞いてるとねそういうのはやっぱあっていいのかなと思ったりしますけどね。なっちゃんなんかやっぱそういうことあるでしょ、この前のミュージカルとか見てると。
いや全然ないです。
いや俺はそんな感じたらそれは
あの舞台
ちょっと 怖いぐらいのあったよ。あなた聞き迫る部分あったよ。
舞台に立ったら、うん、その役になりきったりはあるんですけど、うん、本番始まるまでは、うん、私全然楽屋で寝てたりとかしちゃうんで。
それはいいことだね。逆に
楽屋で寝てたり、うん、あの共演者の人とハグしたり、うん、そ遊んだり、うん、なんかとりあえず始まるまでは天音夏で痛いっていうのがあるんで、全然あのその辺はもう役になりたいは舞台上で勝手になればいいんじゃないみたいな。
なんだろうね。だからその競技、それある種そういった部分の舞台に登った時のギャップみたいなのが十分出てたし、ある種競技に近いような感じすらもあって、この女間違っても秘書だけど100万円で買える女じゃねえなみたいな印象。そのぐらいの勢いが出てたよね。
そうですね、100万で一晩。
そうですねとか言っちゃってるし、
一晩100万であ
ったよね。そういうシーンがありましたよね。
一晩100万でどうだってね、にっこり笑ってついていきますからね。
でもそういうんじゃなくて本当実は言うと、いやそんなあれじゃないなっていうぐらい、はい、あのちょっと怖い部分のシーンありましたよ。
そうですか、
はい、まあまあそんなことでね、あの次回の舞台はまたなっちゃんも加わるということなんで、その辺も、興味のある方はその辺注目していただきたいと思いますけども、さあ続いて、
はい、最後にお二人のこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい
はい
はい、
ご自身それぞれにやっぱり5月どうやってらっしゃるわけでしょ。今のコンセプトって言ったら、はい、舞台の中ではその何チームっていうのがあったりするの、こういうの名称が
ないです。 A と B です。
A と B だけどね、はい、うん、だからそれぞれのプロモーションのお話でも結構ですよ。
そうですね、まあ、A と B で、まあ、僕 B を見てないんでどうこう言えあまり分からないんですけど、ははやっぱあの A ではなんかもうこの天音夏さんとの2人のほとんど僕そのシーンだけなんですね、
うん、
はい、もう絡みが、
うん、
なんでここでの会話劇やり取り、うん、ほんでパワー、その、まあ、患者の、まあ浅見がキーワードいるんですけど、まあ、そこに対する思いだとか、うんうん、そういうのをやっぱ表現していきたいし、お客様にまあ感じていただきたい、
うんうん、それは今回のお芝居についてですね。それはそうですね、あのちょっとお話ししてほしいけど、私は本当素人なんでよくわからないんですが、例えば10人いたとしたらですね、はい、それ A チームの人が、まあB のチームの人をどのぐらいの確率で見に行くもんなんですか。やっぱり10人いたら10人とも見ないもんですか。 7,8 人まで半数ぐらいは B の人は A と A の人に対して、 A は B に対して同じ芝居を見に行って勉強しようとか、あこれ違うなとか、そういうのをこう研究しに行ったりとか、ある程度意識したりすることってあるもんなんですか。
いや、ありますよ。
やっぱりあるんですね。
あります。そうですね、あるんですけど、
うん、
今回は、うん、もうちょっとなんか自分がもうやりたいようにやってるところもあるんですよね、うん、だからもうちょっとなんかもう今 B チームは意識しないで、
うん、
もう自分の好きな、
全く見ないっていう人もいますからね。そういうのはね、
もう結構もうだから自分で、僕は演出自分でつけちゃいたいとか、やりたいとことか本当あるんで。
なるほどね、
はい、
はいはい。じゃあ最後に夢みたいなことになりますとさ、どの辺に島谷さんは向かっていきましょうか。
いや僕はもうこのままずっと役者を続けていくつもりなんで、
うん、
そうですね、もう僕は役所広司さん、
役所広司さん、あ、なんとなく雰囲気あるもんな、
はい、うんうん、大好きなんですよ。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
もう役、まあなんか芝居をするために生まれてきたような、
うん、
まあかといってあの役所広司さんみたいな、
うん、
あの俳優さんになるんじゃなくて、うん、僕は僕であの役所広司さん、もう階段まで進んでいきたい、
うん、
そうですね。
ちょっといなんていうんですか、いけてる方だと役所さん、いけ、ね、てない方って失礼だけど、ちょっとコミカルな方で岸谷五郎さんも交えてみたいな。
ああ、でも岸谷五郎さんもいいんじゃないですか。
ねえ、なんかそんな感じあるもんね。いけそうだもんね。ああ、そうだ。
そうですね。
姫こちらへ参りみたいなね。はいはいはい。まあまあそんなんで、まあとにかくご自身としては、夢としても舞台一筋で頑張っていこうみたいなことでしょうか。
そうですね。まずはもうブルーリボン賞。
お、大きく出ましたね、はい、また。
撮りたい。
撮りたいなと。
30までに。
行くぞと。しかも30までに。 ほらもうリベットまで決めるのはもうこれは夢はでかいですよね。
期間を決めることがね。
でもそういう人いますよ。だから今度のゲストまたそういう方だから赤絨毯どっかの、ハリウッドの方の赤絨毯まで歩きたいみたいな人が今度来るみたいだけど、やっぱそれだけ夢のそれぞれお持ちなんだなと。それも結構なことですよね。
はい、
はい、まあそういった意味では、島谷さんも大いに頑張っていただきたいと思います。はい、今度はこちらはこうあの池田さん。
はい、そうですね、舞台に関しては本当に
近しいところでご自身宣伝しておきたいとかそういうことないですか。やっぱりこの芝居に今かけてるみたいなことでしょうか。
そう、一番近いのは舞台なので、
うん、
もう頑張るのみです。
なるほどね。
あと、はい、うん、あともう、はい、いろいろ
二人で何見つめ合っちゃって
るの。いや、あとはここ二人はカラフルバ
ードもあるんで、
ライブも、
はいはいはい、
ライブもあるなと。
あるなと思
って。じゃあおねえガンつけてんじゃないよそれは。お前忘れてんだろこっち。忘れちゃ困るしみたいな。
いや忘れてないですよ。
忘れ
てないしみたいな。
でもライブもあるので歌もしっかり頑張っていかなければ、
うん、
はい、あといろいろ決まってるので、
うん、
一応テレビのお仕事も一つあるので。
それは何でしょう今。
はい、
さっき言われたやつ
ですね。エビ取りして受かったオーディションの、
はい、エビ取りしたやつ。なるほどなるほど、
はい
はい、それはあの今告知とかなくて大丈夫ですか。
あ、どうなんですか、ね、
ブログには書いてある
けど。ブログには一応書いてるんですが、マイティレディ
っていう、
はい、あのアクションものなんですけど、はい、まだでも実は撮影も始まっていなくて、実はどこでいつ頃から放送されるのかとか詳しいこともいまいち分かってない
ので。なるほどね。でもまあそちらの辺もお楽しみにと。
はい、
じゃあ最後にご自身の夢みたいなことになりますけど、どんな方に向かっていきましょうか。
そうですね。いや、もう役者一本で生活できるように。
うん。皆さん地道っていうか、まあですね、堅実ですね。でもね、まあ、このブルーリボンは大きい夢は大きいけど、はい、やっぱりでもまず食えるようになるってことには違いないでしょ、そういう意味じゃね。
そうですね。
うん、
でも。そうですね、うん、でも食えないとこから一気にブルーリボンに行く。
あなたもう もういいわ。分かった。まあそれは結構でしょ。でもそういうのね、はい、はいはいはいはい、まあでもいわゆる芝居で身を立てていこうという部分では共通のワードと申し上げているわけですよね、はいはい、うん、でお嬢さん的には、うん、やはりもうそれこそ夢はブルーリボンでもイエローリボンでもレッドリボンでも、はい、そんなのあるかないか分かりませんけどもそういった賞をいただけるぐらいまでになれたら、はい、やっぱり最高に幸せみたいな。
そうですね、うん、新人賞総なめとか。
おお、やっぱり夢はある。皆さんそれぞれお持ちなんだね。そういうのはね。でその中でも特に自分でやってみた役柄とか、こんな風な役者さんになりたいみたいな、やっぱり終わりだったりするんですか。
ああ、そうですね。でもなんか自由に行きたいです。
自由に行きたいんだ、
はい、
はあはあ、
その点ではあのなんかもう自分、
それ役者として自由に行きたい、それも人間として自由に行きたい。
ああ、人間としてなのかな、
うん、
土屋アンナさんみたいな自分本当な感じ。
あ、そうなんだ。そういうところあるかな。
自分がこれだみたいな状態で、
うんうん、
はい、生きていきたいなと思います。
まあ、どうぞそのように生きていってください。
僕はもう常に周りから自由人って言われてます、
うん、その今の入ってき方は自由人ですよね。まさしくね。結構だと思いますよそれはね。で、まあ、でもこのトリオでまたお二方で一緒にお仕事を知ることっていうのは今後また考えておいでだったりとかあるんですか。
どうなんです
か、その予定とかっていうのはまだそこまではない。
多分僕がもう多分、はい、まあ、多分僕がもう嫌がられるかもしれないんで、
まあその可能性もないけど、いやそれ冗談ですけど、でも巡り巡ってね、また一緒にできるような機会がどんどんできるっていうのは理想的には違いないです ね。これをご縁に昔からあれだけど、でも役者さんってそうみたいですね。意外と何でも合わない人は合わないみたいで、すっごいもう兄弟みたいな仲やってたりとか、こうなんか当たり役みたいなことでハマってるみたいだけど、なんか連絡すると久しぶりご無沙汰してますみたいなことで何十年も会わないとかね。いや、そんなもんなんかもわからないですね。業界っていうのはね、そういうもんかもわかりませんね。でもまあ皆さんの中ではまたそういったどんどんと積み重ね、キャリアを積み重ねられ、舞台を積み重ねられて、またそういった情報をこちらの学芸府でアナウンスしていただくというようなことで、お忘れなく、もしそんなことでね、
はい、
あの私どもも一つサンマモンもよかったら、はい、はい、遊びに来ていただくとか、また、はい、ついでにあの何かあったらお声をかけていただきたいなと。この辺ちょっと自分もセルフプロモーションしとかないとね、はい、どこでどんな風に本当にブルーリボンボーンって言っちゃったりなんかしてさ、え、サンマモン知らないな、そんなやつとか言われても困っちゃうんでな。あ、まあまあそういった意味で言うとね、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、
はい、
お二人のご活躍ご期待申し上げております。本日のゲスト池田彩子さん、崎谷健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おお、兄さん兄さん、 さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サマーマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
それだけ
いや、なんか本当に毎回毎回そのここでもなんか今回はその普段居酒屋で話してるトークとあまり変わらない感じでもなんかそのあ、字なんだなっていう作ってるわけじゃなくて、あ、違う違います、あの作ってるとかじゃなくて、はい、あ、もう素のこの二人なんだなっていう、
素地なんだ
な。あやちゃんとかはもうアイドルの方とかでも関わったり飲みに行ったり、うん、でケンジ君とかは今年入ってから知り合い、たまに飲みに行ってたんですけど、うん、あ、これは彼の素なんだっていうのが改めてここで
なるほど、ね、
分かって、すごいやっぱり新鮮ですね、面白いです。
本人首かしげてますけどね、はい、まあそんな、うん、今ちょっと私2つの前に2つ、あのお二方に最後のコメントいただく前に2つお詫びをしなきゃいけないんですけども、はい、1つは、島谷健二さんね、滝谷健二さんって私の大好きなあのシンガーの方がおいでなんで、間違えちゃいけない間違えちゃいけないと思って最後に、はい、の謝ってしまいましたので、お詫びを申し上げておきますけど、島谷健二さん、そして今日ちょっとマイクの調子がね、はい、もう1つ思うようになりませんで大変、失礼したんですけども、さあそんな島谷さん的にいかがでしょうか。
いやー、もう今日そうですね、久しぶりに喋りました。
そうですか、まだ喋りたいないんでしょ、本当。
いや、とんでもない、まあこれ以上喋ると僕もちょっとなんかどっか行っちゃうんじゃないかと思うんで、本当に脱線しちゃうんじゃないかな。
よかった、そういう点ではマイク1本足んないくらいでちょうどよかったもん
です
けど。
そうですね、僕遠くから喋ってるぐらいでいいのかな。
はい、あ、なかなかちょっとね、大人的な発言かもわかんないですね。
そうですね、僕はもうガヤでいいか
と。いや、そんなことないですよ、けどまた今度はね、はい、お芝居終わった後でもよかったら改めてですね、はい、今度がっつりまた設備用意しておきますんで、はい、抜かりのないように、対応させていただきたいと思いますので、もしよかったらまた遊びにお出かけになってください。
はい、
さあそれではお嬢さん的にいかが、はい、池田さんですね。
そうですね、 楽しかったです。
そうですか。
ただちょっと喋り足りないな。
もうまだ喋り足りないと
やっぱり、
ね、
はい、意外と私今日喋ってないなと思って。
あ、そうですか、はい、ね、今日喋りも咳込んでる方が大変だったからね。
そうなんですちょっと、ね、喉の調子。
はい、じゃあまたコンディションも整えて、はい、お二方ね、改めて、もしよろしければ楽屋の方お出かけになっていただければなというふうに思いますね。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週9月18日放送になりますけども、第35回目黒区民祭りにですね、スライド視聴放送ということになりますので、したがってこちらのインファームさんでの放送、次週の放送はですね、本来でしたら9月18日じゃなくて、18日日曜日に、やらせていただくので、ごめんなさい、もう一度言いますよ、9月27日火曜日に、改めて放送ということになりますんでね。サブパーソナリティには学F お笑い担当の西尾由里子、ゲストには千本桜ホールさんからのご紹介、ミュージカルサークル EM さんといったところでですね、またまた演劇関係の方をお迎えして楽しく愉快にお送りしてまいりますんで、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学F のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつですね、ご聴取ご参加いただければ幸いと思います。で、最後にですね、それこそ目黒さん祭りについてのご情報ですけども、9月18日、日曜日、お時間にしてですね、さんま祭り自体は10時から3時半の時間枠でですね、雨天決行にてお送りしまいます。場所は目黒区目黒2丁目 4-36、のこれは目黒区民センターですね、で学園風呂放送ブースは図書館側のふれあい橋のたもとにてお送りしておりますんでね、学園風呂の放送内容としましては AM11 時から午後の4時まで、一部二部に分けまして、なっちゃんのご参加ちょっとまだ定かじゃないんですけどもね、通して前田ゆかり西尾ゆり子のメンバーと座王ありがとうのんちゃん参加していただきまして、5時間のスペシャル放送枠でお送りしてまいりますんで、ね、もしお時間ありましたら皆さんもね遊びにいただいていただいて、はい、ね、エビゾリもご披露いただければありがたいなと思ったりしますけどもね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それではちょっと長尺になってしまいますけれども、お開きにしたいと思いますので、私が学大編ではまたと申しましたら、正確には次週あるいは次回ね、ということになるんですけども、ではまた来週いつも通りのコールで締めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大編ではまた
来週。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。